今ですね、僕のブログ 80% ぐらいが削除されてるんですよ。でまあいろいろ応援者がもう山ほどおられますので、まあその人たちがなんとかですね、私の発信を出してくれましてるし、まあ、それをご覧になってる方おられるんですけども、ひばりクラブの直接的なものよりかですね、そういう応援者の方が一生懸命やってくれてるので、私のまあ一応言論の自由っていうのがまあ一応なんとか保たれてるっつっても、それでも自分としては随分残念なんですけどね。大体私が喋って発信した分のまあ3分の2ぐらいは日の目を見ないで終わっちゃうもんですから、ちょっと残念っていう感じがしますが、まあいつでも世の中には不当なことが行われますんでね。だけど私は変だと思うんですよ。言論の自由っていうのはですね、保守とかリベラルとかいう政治的な立場を超えてですね、もう私の記憶では戦後言論の自由が保障されない社会なんていうふうに日本がなるとはちょっと思ってなかったですね。それからあ、学校の先生もですね、私にずっと教えてきましたよ。教えてこられましたね。言論の自由は大切なんだって。子供たちにずっと教えても、もしかすると今も教えてんじゃないかと思うんですよね。で、受験問題にも憲法で言論の自由は保障されているんだ。表現の自由は保障されているんだっていうふうに言ってるんですよ。まあ、ところがこのコロナが流行ってからっていうか、実はね、コロナが流行ってから言論の自由が奪われたんじゃないっていうことに最近気がついたんですね。ちょっと前まではですね、まあ、とにかくコロナのことを言うと、ブログが削除されると思ってたんですよ。まあそれはそういう意味はあるんですけどね。ただ我々が言論の自由を失ったのはいつ頃かっていうとですね、まあもちろん戦前もそうなんですけど、戦前は軍事が全部なくても言論の自由は保障されていませんでしたね。むしろ朝日新聞、NHK とか朝日新聞は政府側についてたから言論の自由があったわけですね。で、戦前は、朝日新聞なんか戦前は軍事、僕なんかも学校で習いましたけどね、軍隊が検閲なんかして言論の自由が阻害されたとか言ってましたけど、それは、一部の左翼の発言のみなんですよ。大体全体的に言論自由がないってことないんですね。朝日新聞なんかは戦争賛成でもものすごく強い戦争賛成のキャンペーンを打ってましたからね。だからもちろん検閲なんかほとんど受けなかったわけですよ。で、ネット、いや、戦後ですよ、むしろ言論の自由が。言論の自由は戦後回復したという先生もおられて、まあ、今度ですね、この話をするにあたって、いろいろ言論マスメディアの人とか、マスメディアの関係の学校の先生、大学の先生とかですね、法律の先生とかが言論の自由とか表現の自由を扱っておられる先生の論文なんか読んでみましてね、やっぱりなんか全然違ってたんだなと。その後私が考えてた言論の自由、例えば政府が今度でもいろいろ新型コロナについて政府が方針を決めると、それに対していろいろ学者としてはやっぱり疑問がありますからね。まあそういうことをこう発言できる自由っていうのが前からあったかっていうとなかったですね。例えばまあ古くから言えば安保闘争の時でもですね、安保反対っていうのは言論の自由がありましたね。だけど安保賛成っていうのは言論の自由はありませんでした。まあ、これを岸首相が、声なき声とこう言ったわけですが、声なき声という岸首相の言葉はですね、やっぱり1960年の安保改定の時からですね、日本には言論の自由がなかったということを言ってるわけですね。まあ、大体1960年から1970年にかけての安保闘争を中心とした、まあ、ベトナム問題なんかもありましたんで、思想的な言論の自由とか言論が問題だったのは大体それで終わって、まあ、1970年から72年にかけた、環境問題が出てきてからですね、今度は、いや、まあ、日本では72年とか言って非常に厳しく言う人いるんですけども、もともとこの 環境問題っては1960年代から国連なんかでは言われてて、1968年ぐらいからはもう有名なマサチュセッツ工科大学の地球方程式の計算なんか行われ始めておりましたからね。その意味では日本だけのことを考えると、石油ショックは1972年だとか3年だとか言ってものすごく細かいこと言う人が多いんですけども、だいたい1970年代からですね、今度は地球環境という問題が出てきたわけです。もう一つは貿易問題ですね。まあ、日本ジャパンアズナンバーワンに伴う日本製品打ち壊し運動みたいなものがありましてね、まあ、そういった問題が主力になってきました。また核兵器なんかの増大の問題もありましたね。まあ、そういった問題があるときにあったときにですね、やっぱり相当言論は制約されました。まあ、私なんかそれの当事者でしたから、まあ、非常によく覚えてるわけですが、私なんかは学問がですね、資源とか材料とかエントロピーとかエネルギーとかそういった方面の研究でしたからね。ですから世の中で言ってる資源の石油の枯渇だとか鉄鉱石の枯渇とかですね、それから将来のエネルギーがなくなるとか、環境がものすごく悪くなって空がまあ咳がして呼吸もできなくなるなんていうのは、まあ、間違いだと思ってたの、学問的に間違いだと思ってましたからね。だけどもそういう意見はほとんど取り入れられませんでした。まあ、その当時私の先生もお亡くなりになった私の大学の先生なんかはですね、時々僕に手紙かなんかを送っていただきましてね、武田先生、まあ武田君ということもあったわけですが、学生でしたからね、武田君こういうデータがあるんだけど、なんでみんなは資源がなくなるとか石油が枯渇するとか言ってんでしょうかねとかいうようなぐらいを先生が小さな声でつぶやくってことができたんですけど、まあ言論界っていうのはですね、まあ、大体資源がなくなるとかなんとかいうことで埋まってましたね。これはもう2000年を超えてからの僕の体験なんですが、一つは、エネルギー関係の学会で私が石油は枯渇しないんだという発表しましたらですね、大体もともと学会っていうのは学問的に議論するとこなのに、今の発表はちょっと内容に問題があるんで質疑は行わないで次に行くことにしますって座長に言われたことがあるんですね。つまり聞き捨てですよ。まあ、そういうことも行われましたし、まあ、リサイクルの問題ではもう社会を挙げてリサイクルしようリサイクルしようって言ってたもんですから、私がリサイクルっていうのは基本的には資源を余計に使うとか環境を汚すとかいうことになって、それほど資源っていうのは簡単でありませんよって話を随分してたらですね、まあ、リサイクルしてはいけないなんて本が、まあ、僕の本がすごく売れたりしたもんですからね、私がそういう会に呼ばれていきますと、まあ、そこに同席してる人が武田先生1対300ですねって言ったことがあるんですよ。私1人対300人が反対、こういう状態になりますとね、リサイクル推進派ですね、そういう形になりますと果たしてこれで言論の自由っていうのが守られるのかっていう気がしましたね。一回そういう関係材料関係の学会が九州でありまして、まあ、学生と2人でいて、学生がポスターセッションっつってポスターで発表する、私がオーラルっつってこう教室で発表するっていうのをやりましたらね、学生が真っ青な顔して帰ってきまして、どうしたのっつったら、いやもう散々でしたって言うんですね。ただその学生にはペットボトルの計算をさせて、ペットボトルのリサイクルをすると余計に石油を使うんだっていう我々の研究結果をただ発表しただけなんですよ。研究結果なんですよ。ところがね、まあ、今の問題とちょっと似てるんですけど、そんなけしからないことを言うとは何事かというふうに学会の人から文句言われて、もうと、まあ、相手が学生ですからとっちめられちゃったわけですね。まあ、かわいそうなことしましたけど、まあ、その学生だって、小学校からこの方は言論は自由があるんだと、国民は自由の魂で何を言ったっていいんだという習ってきてますからね。それがまあ、それは今ずっと話したのは、まあ1970年ぐらいから2000年ぐらいの環境の問題なんですね。その時でもいろいろ実はその言論の実質的な言論の自由がないという状態は あったんですね。その言論の自由と後で言いますけど、言論の自由というのは我々の頭を自由にするっていうことなんですよ。あの言論の自由とは喋る方の自由だけじゃなくて、その言論の自由が保障されるというのは言論の自由の結果ですね。我々がいろんな言論、人間の考え方とかそういったもの、表現つってもいいんですけど、そういったものを知ってですね、自分の頭を正しくすると、頭の中が洗脳されて戦争に向かったり人殺しをしてもいいとかそういうふうにならずにですね、自分の頭でちゃんと考えられるようにするっていうことですから、言論の自由とはちょっと言い方が悪いんでしょうね。言論の自由と頭の形成判断の自由っていうか、人間の判断がですね自由じゃなくなっちゃうんですよ。言論の自由がないってことは結局判断の自由を失うっていうことなんでね、それはまあ非常に大きなことなわけですね。ですからその判断の自由を失ったのはもう実は、戦後すぐっていうか、まあ、戦前もそうだ、もしかしたら新聞とかテレビが出てから一回もですね、言論および頭の判断の自由、判断の自由ですね、言論および言論に伴う判断の自由というものは我々からもう失われていた。それが最近のネットの問題で余計に顕在化したというふうに言えるのかもしれませんね。